保坂隆編著。頭がいい人は脳をどう鍛えたか。中高新書ラクレ。脳は筋肉と同じく、鍛えれば鍛えただけ元気に活動する臓器なのだ。マッピングなど最新の研究成果をもとに、精神科学の専門教授が厳選して伝授する脳を磨くための70の方法。脳は年を取らない。最新科学が解明した70の脳力回復法。脳を磨く今日から実践。20分仕事をしたら3分休む。歌詞を消してカラオケを楽しむ。1分間瞑想で実力以上の力を発揮する。週末は聞き手を使わずに過ごす。トイレに辞書を置いておく。などなど、詳しくは本文をご覧ください。はじめに、あいつは他の人間とは頭の構造が違う。とか、あの子は生まれつき優秀な脳なので、などということがある。このような表現の裏には、脳の質というのは天から与えられたもので、天才のような脳になるのは無理なのだという諦めがある。しかし、ちょっと待ってほしい。実は最近では、頭は鍛え磨き上げれば、それだけよく働くようになることが明らかにされてきたからだ。脳は体の筋肉と同じように、鍛えれば鍛えただけパワフルになり、元気に活動する臓器なのだ。つまり、頭が良いかどうかは、ある程度自己責任と考えられるようになってきているのである。脳は人の体の中でも大変特殊な臓器だ。何しろその機能のほとんどが日常的には発揮されていないのである。脳は約140億個の細胞で構成されている。しかし日頃この脳細胞が持つパワーの数分の1、おそらくは10分の1以下しか発揮されていない。脳にはまだまだ大きな潜在力が眠っているのである。頭のいい人とは、脳の力をできるだけたくさん引き出し、活発に使っている人を言い、その反対に、漫然とだらけた暮らしを続けていれば、脳の力はどんどん衰えてしまうのだ。筋トレに励めば、やがて筋肉の盛り上がった見事な体になるだろう。だが、どこに行くにも車ばかりで、スポーツは嫌い、縦のものを横にするのも面倒くさいというような生活を送っていると、筋肉はたちまち緩み、だらりと締まりのない体型になってしまう。脳についても全く同じことが言える。日頃から適正な脳トレ、つまり脳を鍛える生活習慣を保っていれば、脳はパワフルに持てる力を十二分に発揮するようになる。だが、何をするのもパソコンか携帯メールに頼り、レストランで料理を選ぶときでさえ、みんなと同じでいいと答えるような生活を続けていれば、脳は緩み、機敏に働こうとはしなくなる。さらに最近では、脳のマッピングの研究も進んできた。脳のマッピングというのは、人の様々な活動と脳の領域との関係についての研究である。例えば、言葉に関する能力は、脳のどの部位が関係しているのか、 計算する働きは脳のどの部位が受け持っているかというように、脳の部位とその働きを調べ、その関係をちょうど地図を作るように示していくのだ。脳は鍛えればその力をどんどん活性化し強化できる。だが、闇雲に頭を鍛えればいいというわけではない。マッピングのような最近の研究成果を取り入れ、自分の目的や望む方向性に沿って脳の力を磨く方がずっと効果的だ。脳も磨き方次第で、自分の望む通りの頭の働きを身につけられると考えられる。しかも最近の研究結果は、より希望に満ちた事実を導き出している。脳は自分が気に入り、心地よいと思うようなことをすればするほど鍛えられ、磨き上げられていくことがはっきりと分かってきたのである。これを快楽報酬という。自分の好きなことをやり、心地よく幸せに生活する方が、ずっと頭の力を引き出しやすく賢く生きられる。というのだから、なんと賢明なシステムが備わっているものかと感心する。どうやら脳を鍛え磨き上げることは、幸せな生き方を探ることとも重なってくるのではないだろうか。この本では、そうした方法をできるだけ具体的に示してみたい。同時に、それを実現するのに必要な脳に関する基礎的な知識にも触れていきたい。この本を読んだ方が、自分らしく心地よい生き方を手に入れ、そうすることを通じて、自然に脳を活性化する日々を送っていただけたら、と願ってやまない。保坂隆。序章。脳は無限に進化する可能性がある。頭の働きは神経細胞のネットワークによる。人の脳は全体では約1000億個。大脳だけでも約140億個もの細胞で形成されている。この脳内の神経細胞は単体の細胞だけでは十分には機能しない。神経細胞と細胞の間のネットワークによって、つまり神経細胞を一つの点とするなら、細胞と細胞が線を構成することによって、脳は様々に働いているのである。脳がよく働くかどうかは、もっぱらこのネットワークの形成にかかっている。人の脳の成長とは、言うならば、このネットワーク作りを広げ、ネットワークの働きをスピードアップすることと考えてもいい。脳細胞のネットワーク作りを促進すること。これが脳を鍛え、磨き上げることの本質なのである。脳内の神経細胞のネットワークは次のようにして形成される。神経細胞は細胞体と呼ばれる中心部分からいくつもの腕のような突起を伸ばしている。この突起は成長とともに増えていき、だんだんに蜘蛛の巣のように四方八方に張り巡らされ、ついにはまるで大木の枝のように繁茂する。そんな印象からか、この突起は樹状突起と呼ばれている。この樹状突起が広がることで脳の働きも広がり、複雑になっていく。細胞核からはもう一種ひょろひょろと長いものが伸びている。これは軸索と呼ばれている。二つの腕の働きはそれぞれ異なる。樹状突起は情報を受け取る端子。一方の軸索は情報を発信する役割を持っている。